こんばんは。経済総合分析手法の木下博之です。本日はご利益と台数学についてお話ししますね。ご利益と言いますと、ご加護といったような意味ですね。それによって何かいいことが日常的に起こるということですね。まあ、それって台数学と何の関係がということですけど、順を追ってお話しします。ご利益と言いますと、まあ、神社とか教会とかにありそうですね。まあ、そのことによって、まあ、日常的に利益があるということ、お守りのようなものですね。この関係性というのは、あの図で言いました通り、そのこう天使の羽のような部分ですね。そのやっぱ美術とか技術によってその営業利益が上がるということですね。これをまあご利益というのでしょうねということです。でこのご利益というものがですね、まあ、信仰の対象だったんですね、かつては。まあ、何かこう偶像のようなものを飾っておくと、まあ、収穫が良くなったりするってことですね。あるいはその商売で勝てる割合が高くなるといったようなことです。これをご利益と言いますね。で、まあ、音楽のコンサートでもそうですね。あのご利益のありそうな音楽の方をやる方を、まあ、コンスクールとかで、まあ、入賞されたりしやすいということですね。試験に受かられたりするということ。だから実際にその音楽美術が美しいか秀でているか、そのもの実物がというよりも、まあ、それがまあ社会的に利益を生むのかどうかといったような視点で、まあ、見られてきたことは確かだということですね。まあ、技術もそうですね。純粋に秀でた技術というよりも、まあ、それが利益換算できるものが、まあ、ステージが高いというような評価だったということですね。なので、まあ、技術者美術家といったものはですね、そのご利益、まあ、その時代におけるまあ利益率ですね、予測ですけどね、それにかなうと、まあ、コンクールに向かったりするということですね。で、まあ、それを技術家美術家たちはですね、やっぱり自己的納得させないといけない。で、それをまあご利益というわけですね。ステージが高いのだと、まあ、納得させるわけですね。それを、それが本当に技術や美術の価値かどうかともかく、それがまあ利益を生むと、商業的に利益を生むということによって、まあ認められうるというところですね。で、そこのまあギャップの部分を、まあ宗教はそのご利益と言うんだということですね。で、既得権益というものは、その先の世代におけるご利益ですね。それをまあ既得権益と言いますね。だから、勝って偉かった先生は、まあ既得権益を持っているし、まあ、今までの時代、その高度経済成長期によって稼ぐことができた人たちも、まあ既得権益を持っているということですね。まあ、勝手のご利益というものを、まあ、金銭的に得ることができたというのは既得権益ですね。で、まあ、これからの、まあそうですね、自由な時代においては、だからそこの、まあ、障壁を取り払うことも、まあ、必要ではあるのではあろうということですね。それが、まあ、規制緩和と言われたりします。で、この既得権益であるとかご利益であるといったものも、まあ、価値はとてもありますね。で、そこから学ぶこともたくさんあります。まあ、全て打破すればいいということではありませんが、そこで大切なのはやっぱこの十字型の均衡ですね。結局、まあ、バランスが取れているのかということですね。で、まあ、たびたび出てきたあの十字型の均衡なのですけれども、数学的にも、まあ、いわゆる数学ですね。日本では、まあ、マセマティクスを、まあ、数学と呼びまして、で、まあ、数学の3分野ってご存知ですかね。代数と解析と幾何ですね。で、これがですね、あの図の木と火とですね、金に相当するんですね。で、まあ、それぞれがですね、密接に絡み合っておりまして、まあ、代数単体だと、まあ、商業的な数学っていう感じですね。まあ、方程式を解く感じですね。それに対して、まあ、解析や幾何というのはですね、やっぱ物を作るときに計算をするんですね。どういう形のものをにするかっていうことを解析するっていうことですね。それは、まあ、工業数学の方ですね。で、まあ、この2つの数学、商業数学と、まあ、 工業数学とでもいうものなんですけど、なかなかまあ初等中等教育においてはね、まあ、柱として分けた方が分かりやすかろうとは思うのですけど、あまりまあそういう分け方ではなさそうですね。でそのとことにだから解析寄りのですね数学がになるわけですよね。算数の時代はですね、まあ代数的なんですけれども、まあこと中高に上がると急に解析の度合いが上がってくるわけですね。まあそれはそれで数学らしいのですけど、やっぱり代数というまとめ役が薄弱になってしまうんですね。あのつまり行列式を使わないからですね、中高においては行列式を使わないから、まあ、やっぱり表現力が乏しいということが言えると思いますね。でまあその連立方程式ですね、あれを一次の連立方程式を解くときにですね、もうそのまままあ足したり引いたりということをやるんですけれども、そこでまあ行列式が出てきますね。でそれをまあ足したりかけたりするというところはもう大学まで行かないと出てこないんですね。その代数学っていうところがまあ情報科学として発展しましたよね。けれどもまあこのやっぱり商業的な数学とまあ工業的な数学といったものがですね混在しているから、なかなかまあ数学がとっつきづらいというのは、まあニュアンスが違うものがですね混ざり合っている。でやっぱり数学というと工業的なものというイメージがね、やっぱり中学以降植え付けられてくるというところですね。それでまあそうではない人がその関心を持たなくなってしまうというところが難点ですね。でもやっぱりあれ吐き出し法とかですね、まあ代数的な解法っていうのは、まあ、商業的なところにも使えるものですからね。だからみんなが使えると便利だろうと思うのですけどね。まあまあ数学をみんなに普及させるにはですね、私の思うところはまずまあ商業数学と工業数学というね看板をつけたらね、まあとっつきやすくなるかなと思いますね。商業と工業というとなんかこう垣根があるような気もしますけど、まあ親しみやすくもなると思いますね。でもこの代数解析機関はまあ高等数学においてはまあ三つどもえの関係を持ってくるので、それはですね、まあ大学に入って改めてね必要な人がそこを学ばれればいい、実践されればいいと思うので、まあ、初等中等教育においてはまあやっぱり商業数学と工業数学という感じで、まあ、1と A とかいうアルファベットがあったと思うんですけどね、あれのやっぱ分け方もだから工業的商業的というふうに分けた方がですね分かりやすいような気がしますね。でその三つどもをですね、まあ、初等中等教育においてもやっぱりニュアンスを感じさせていった方がですね数学のまあご利益が分かりやすいというところ、意味ですね分かりやすいと思うんです。で、まあ、それがまあ天使の羽だということですね、まあ、利益率を実現するまあ十字金庫を描く言葉というのは数学であるということです。まあ、それがね、まあ、やっぱり初等中等段階から伝わるとですね、まあ、数学も普及するし、みんなの頭も整理されるかなと思うところですね。本日もご清聴いただきありがとうございます。また来週もよろしくお願いいたします。ごきげんよう。